こんにちは、いかいです。今日はですね、資産構築と、資産収入について、お話をしようと思います。はい、よろしくお願いします。いきなりですね、資産構築とか、資産収入の話なんて、難しいんじゃないかなって、思うかもしれませんが、全然そんなことはないので、お茶でも飲みながらリラックスして聞いてみてください。で、まずは資産の定義というところを知っていただきたいんですけども、一般的に言われる資産と私の考える資産では、少しだけちょっと違うかもしれません。知ってる方は知ってると思うんですけども、金持ち父さん、貧乏父さんというですね、ロバート・キヨサキという、起業家が書かれた有名な本があるんですけども、そこにはこういうふうに、資産というのはこういうふうに書かれています。資産というのはあなたのポケットにお金を入れてくれるもの、あなたのポケットにお金を入れてくれるものが資産ということですね。で、負債はあなたのポケットからお金を奪っていくもの、負債はあなたのポケットからお金を奪っていくもの。これが、一応ロバート清崎が定義する資産ということで、今回お話しする、資産の定義もこれと同じという形にします。で、世間一般ではですね、家や車っていうのはこれは資産だというふうに考える人が多いんですけども、確かに、家や車っていうのは高価だし、売ればお金になります。で、借金の担保にも使えます。はい。でもですね、お金を生み出すかというとそうとは限らないですよね。例えば家は、持ってるだけでも税金っていうのがかかります。固定資産税とか。で、傷んだらですね、もちろん修繕費といって、お金を払って家を直さなければいけませんよね。で、夢のマイホームって、結構一般の人はよく言うとは思うんですけども、家を買ったからお金持ちになれるわけじゃないわけです。で、よく不動産屋さんとかがですね、いう言葉があるんですけども、家賃を払って家借りても結局何も残らなくて損だとか、あと家を買ってローンを払えば後々自分の資産になりますとかね、こういうふうにうまいこと言うんですけども、これはあくまでセールストークなわけです。はい。家は、建てたその日からどんどん価値っていうのは下がっていくので、よっぽどの大豪邸でもない限り売っても大したお金にはならないわけですよ。それって車についても同じことが言えるわけで、車だって走ればガソリン代かかりますよね。置いておくだけで駐車場代とか、車も税金かかります。あと保険もかかります。こういったいろいろなコストがかかるわけです。なので、車を買ったからといって買う前よりもリッチになれることはない、リッチになれることはないわけですね。そうすると、家や車っていうのは持っているとお金を奪われるもの、つまりは負債っていう考え方ができますよね。だからといって家や車を買うなと言ってるわけではないんですよ。はい。あくまでも考え方です。ただお金を生み出さないので、こういった家とか車は資産とは言えないと、こういうふうになるわけですね。つまり、 一般の人が思い込んでいる資産というのは実は資産ではないということになります。じゃあ、本当の資産とは何なのか、はい、ここを考えようかなと思います。本当の資産というのはですね、それは定期的にお金を生み出す、権利とか媒体ですね、定期的にお金を生み出す権利や媒体、これを指します。例えばですね、家で言えば、例えば買ったとしても自分自身が住まずに人に貸せば家賃収入が得られます。車も同じで、まあ自分が乗らない時間に人に貸せば、これもお金になりますよね。こういうふうにすれば、お金を生み出す権利とか媒体というものになります。あと他には本の印税とか、あと株の配当とかもそうですよね。これが定期的にお金を生み出すというのはお分かりだと思います。ただ、まあ、今言ったこれらの権利とかですね、こういったものは最初にお金がかかったり、手に入れられること自体が現実的になかなか難しい場合が多いんですよ。まあ、そういう私もですね、本は出版、電子書籍で Amazon で出してますけども、印税が莫大に入ってくるかと言われればそんなことはないわけです。なので資産と呼べるようなものではないですね。まあ、印税についても一流のベストセラー作家とかそういった方にならない限り、それこそ印税だけで食っていくのはまあ難しいと思います。なので普通に考えたらなかなか一般の人が資産を持つのは難しいと考えがちではあるんですけども、実はそんなこともないんですよ。今は21世紀に入って時代がガラッと変わりました。インターネットも今やほとんどの日本人がスマホとかパソコンとかタブレットとかで利用できる環境にあるわけです。なので、まあ、今の時代は個人でも簡単に資産を持つことが可能になったんです。それが、私が言ってる資産構築型のインターネットビジネスというものになります。資産構築型インターネットビジネスとは何なのか、でどうやってその資産を手に入れることができるのかをお伝えします。私の考えるですね、資産構築型のインターネットビジネスはズバリブログの構築とメルマガの情報発信です。ブログの構築とメルマガの情報発信、この2つが資産になります。これはどういうことかと言いますと、ブログはご存知の通り、まあ、ネット上に日記とか何かのレビューとかこういったものを書く、まあ、いわば一個人が簡単に持つことのできるメディアですね。一個人が簡単に持つことのできるメディアです。このメディアっていうのは、記事を書けば書くほどコンテンツとなって、インターネット上でアクセスを集めてくれるわけです。でもちろんですね、コンテンツ作るのは、まあ、難しいんじゃないかなと思うかもしれませんが、実はそうでもないわけです。例えば自分が好きなゴルフとか音楽とか料理とか、 あとは趣味で始めたダイエットとか、こういったことからですね、記事にしてコンテンツにしていけばいいわけです。なので別に小難しいビジネスの話をしなければいけないとか、何か ネットを使った、そうですね、仕事のことを語らなければいけないとか、そういうわけではないんですね。あとですね、もちろん全部自分一人でですねやる必要もないわけです。例えばユーザーから、まあ要はブログに来てもらったユーザー読者ですねから感想をもらって、それをコンテンツにするとか、読者からいただいた質問とか問い合わせをもとにそれを答える形でコンテンツにするとか、そういうこともできるわけです。なのでやるべきことというのは、コンテンツ作りの負担を減らすための仕組み作りですね。コンテンツ作りの負担を減らすための仕組み作りと、そのコンテンツから、どうやってお金を生み出していくのかを戦略的に考えること。この2つをやればいいわけです。この2つさえしっかりできてしまえば、個人が資産を持つことは簡単です。ブログにユーザーが集まって、興味を持ったユーザーがメルマガ登録をすると。で、そのメルマガ登録をしてくれたユーザーに情報発信をすると。で、最終的にはそのユーザーに何らかの商品やサービスを買ってもらうと。このプロセスを当たり前の手順で当たり前のようにやるだけです。しかも、この流れをですね、ステップメールというシステムを使って自動で販売することもできるわけです。ステップメールというのはですね、メルマガを登録してくれた読者に、決められた時間に1通目2通目と自動で送っていくシステムのことです。これを使えば、集客から販売、あとはお客さんのアフターフォローまで全部自動でやることもできます。つまりこの媒体を持つこと自体が資産になると、お金を生み出すということになるわけですね。で、このシステムを作ることが難しいと思っている人は多いと思うんですよ。でも私がやってみた、経験によるとですね、実際にやれてしまえば全く難しいことではないわけです。まあ、しっかりと基礎からマスターすればですね、中学生ぐらいのレベルでも月に数十万とか100万程度は稼げるわけですよ。本の印税とかですね、家賃収入とかを手に入れることに比べたらはるかに簡単で、この資産を手に入れるためのお金もほとんどかからないわけですよ。かかるお金で言えばですね、まあ、先ほど言ったブログを上げるサーバー代とか、あとはステップメールを使うメルマガ配信スタンドですね、これがまあ月に数百円とか数千円で済むレベルなんですよ。しかもこのぐらいのコストっていうのはまあ初月でペイすることも可能なわけです。なので私はこの資産構築型のインターネットビジネスを徹底的にやろうと決めたわけです。ただですね、もちろん誰しも最初は不安とか抵抗ってあると思うんですよ。でもですね、やらなければ何も変わらないんです。やらなければ何も変わらないんですが、やれば変わるかもしれません。変わるかもしれませんではなくて、変われるような道を切り開いていく、こういうことも大事だとは思います。で、 そのためのお手伝いっていうのは私が責任を持ってやります。なので、資産を持つことがいかに大事なことなのか、この辺をこの音声を聞き終わった後じっくりと考えてみてください。はい、よろしいでしょうか。じゃあ少し長くなりましたけど、今日のお話は以上になります。ありがとうございました。